小沢一郎、衆議院議員、現民主党代表。1942年、岩手県水沢市、現在の奥州市にて生を受ける。1969年、政治家であった父、小沢佐伯の急死により政界へ。同年、第32回衆議院議員総選挙、自由民主党から出馬。27歳の若さで初当選を果たす。これ以降は今期まで13回の当選回数を持つ。1985年、自治大臣に就任。1987年、内閣官房副長官に就任。1989年、自民党幹事長に就任。その後、3期務める。1993年、自民党を離党し、新生党を結成。1994年、新生党を解散、新進党を結成。1997年、新進党解散。1998年、自由党結成。自身は党首に就任する。2003年、自由党は民主党と合併する。2006年、民主党代表へと就任する。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第209回4月17日号、ブックナビゲーターの矢島正弘です。今回ですね、こういった、人の経歴紹介から始まった新刊ラジオなんですけども、結構ですね、昔にこの方式やったんですけど、最近やってなかったのでね、久々にやってみました。昔やった時はですね、あの映画監督の、あの亡くなられてしまったんですけど、今村翔平さんとか、あとサッカー選手のね、ロナウジーニョなんかをやりました。なかなかね、ビッグタイトルばっかりですね。で、今回はですね、小沢一郎さん、あの現在は民主党代表として活躍されている政治家の方です。皆さんもですね、民主党のテレビ CM なんかでね、顔を知ってるんじゃないでしょうか。花を BGM にして、あの民主党のキャッチコピーである生活維新を歌ったものなんですけども、まあですね、あの今回ね、ディレクターがですね、いやそれよりも前回の CM の方がインパクトあったよと言って、どういうのと聞いたらですね、菅直人と鳩山由紀夫と、そして小沢一郎がですね、あの小さな船で荒波に立ち向かっていた CM があったと。僕それ見てないんですけども、なんかそれ聞いただけですごい見たいなと思ったので、あのこちら民主党のね、ホームページで見られますので、ぜひぜひ皆さん見てみてください。かなりインパクトのある CM です。でですね、話を戻しまして、今回小沢一郎さんの本のお話です。政治にはちょっと疎くてという方もですね、まあ小沢一郎さん、名前は聞いたことあると思います。経歴でもありましたけども、あの自民党からこう新政党、新進党、自由党、民主党と渡り歩いて剛腕と評される政治家さんです。そんな小沢一郎さんの本なんですが、今回紹介する本は、集英社インターナショナルより発売されております、小沢イズム、志を持て日本人という本です。この本はですね、小沢一郎さんが毎年開いている小沢一郎政治塾で教えている内容を本にまとめたものです。ですのでね、この本にはこう若者たちに伝えたい小沢さんなりの哲学とか理念、そしてリーダー論、改革論というものが詰まっています。小沢さんによるとですね、日本は今まさに危機的状況にあるんだそうです。政治のみならず、行政、経済、教育などあらゆる面で制度的な問題が噴出し、日本の社会そのものがメルトダウン寸前になっているという現在の状況を鑑みて、こう若い世代、これからの日本を支える世代の若者たちに、参考にしてもらいたいと言っています。前書きのですね、最後の方に、あの小沢一郎さんが伝えたいことが書いてありますのでね、こちら引用してみようと思います。政治は政治家だけが考えればいいものではない。国民一人一人が主権者として政治に問題意識を持つことが本物の改革へとつながっていく。日本の現状は確かに厳しい。だが国民一人一人が自立し、自覚を持って改革に取り組めば、日本は必ず蘇ると僕は固く信じている。なるほど。あのね、国民がね、主権者として政治に興味を持つこと、そしてね、自立して真剣に日本について考えること、これはですね、この本の中で一貫して小沢さんが訴えているテーマです。まあすごく簡単に言ってしまうとですね、国を良くするためには国民一人一人がもっと考えなさい ということですね。まあ、実際ですね、最近の選挙の投票率はですね、50% を切ることもあります。最近行われたね、都知事選、あれはですね、なんか 54% ぐらいだったらしいんですけども、まあ、それでもね、大体国民の2人に1人が選挙権を放棄しているという、まあね、ちょっと大きな問題じゃないかなと思います。このことについてですね、この本の中で小沢さんは、何もしない人には何も求める権利はないという言葉でね、批判しています。やはりね、少しでもね、政治に不満があるのなら、投票に来る必要があるという、まあ納得できる意見ではないでしょうか。またですね、この本の見出しの一つに、国民のレベル以上の政治家は生まれないとあります。これはですね、安易に投票してしまうような国民性では、いい政治家は生まれないというような意味です。まあ確かにですね、いろいろと政治に言いたいことがあったとしても、まあ実際に国民が選んだ政治家が政治を行っているわけなので、まあね、あんまり不満は言えないですよねという、ちょっと耳の痛い言葉でした。とですね、ここまでは、この本で言っている国民がもっと参画しなくてはならないというところについて触れてきたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんね、選挙に行ってますか。ちなみにですね、僕はこの前の、僕埼玉県民なんですけども、県知事選に行きそびれました。申し訳ない、ここまで行っておいて。あれですね、不在のね、選挙ね、あれの手続きもね、土曜日なんですよね、という。いやー、本当に、この前ちょっと、うちの祖母に、ちょっと怒られました。というわけでですね、まあ僕が言ってもちょっと説得力ないかもしれないんですけども、民主主義。こういったね、選挙システムっていうのはね、こう市民革命とかフランス革命とか、相手たくさんの人たちが勝ち取ってきた権利なので、大切にしなくてはならないんじゃないでしょうか。で、小沢さんもですね、このことに関しては国民に厳しいメッセージを送っています。これはね、とてもね、小沢さんらしいです。では、小沢一郎さんの政治、これは一体どういうものなんでしょうか。この本を読んでいてね、感じたことは、責任の所在を明らかにして、リーダーの判断で行動できる社会にしようということです。小沢一郎さんはね、熱い人物で、こう自分の政治理念などにですね、厳格な政治家であって、その反面、根回しをしたりといったことをしないため、反対派も結構多いという印象があります。それもですね、この本に書いてあるこのリーダー論、小沢さんのリーダー論を読むと理解できる部分があります。この中にですね、日本はコンセンサス社会だから真のリーダーが生まれないという話がありました。じゃあここにね、ちょっと触れて今回は終わりにしようと思います。日本社会っていうのはですね、古くからこの合議制をとっていて、和というものを大切にしていました。聖徳太子の憲法にもね、和をもって尊しとなしてありますからね。もちろんこれはね、悪いことではないんですけども、現在のような、小沢さん曰く危機的状況では、誰かの利害によって左右されてしまって、改革が望めないと言います。今までの日本社会は、まず経済復興があって、その時代はコンセンサス社会で非常にうまく回っていました。しかし、現在のような非常事態では、志、つまりこう将来の夢、ビジョン、そういったものがある人がみんなを引っ張っていく必要があるということです。こういった話をするときですね、この本では小沢さんよく明治維新のことを例に挙げています。明治の前の江戸幕府というのは、内向きのコンセンサス社会だったんですけども、その中でも、明治維新というビジョンを示して、こう改革を実行した、大久保利通や坂本龍馬という人物が出てきて、で、今の日本があるという感じなんですけども、だからこそ、現代も誰かが出てくるんじゃないかと、期待していると、そういうふうに小沢さんは結んでいます。まあですね、この小沢さんの言うリーダー論というのはね、ちょっとなんかこう強引な感じもするかもしれませんけども、企業経営、まあビジネス書なんかでもね、結構言われています。夢とかビジョンとか、もっと情熱を持って仕事をしなさいとか、そういったふうにもありますので、まあそういう面でもね、面白い本だと思います。実はですね、小沢一郎さんはですね、日本改造計画という本で以前に70万部を超すベストセラーを記録しているんですが、この本はですね、それ以来13年ぶりの書き下ろしということで、とても注目を集めています。日本改造計画という、以前の本の中で小沢一郎さんが言っていた改革論、そしてそのビジョン、例えばこの二大政党を作るみたいなものをね、支持している人はかなり多いんじゃないかなと思います。で、それはね、やっぱね、小沢さんの人気があることからも伺えるんですけども、逆に小沢一郎さん、いろいろと批判の多い人でもあります。まあね、それはね、先ほども言ったようにね、根回しをしないとかね、まあそういった姿勢にあるかもしれないし、まあ行動と言動が一致しないというような厳しい意見も聞かれます。まあね、政治の話ですので、いろんな意見があっていいと思いますし、まあそれが正しい姿ではないかなと思うので、まあ小沢一郎さんが好きな人、また嫌いな人、小沢一郎さんをよく知らない人、この本を読んでみてはいかがでしょうね。改革をね、昔から掲げてきているこの小沢一郎さん、彼自身がどういう考えをしているか、政治に興味を持つという意味でも、ぜひ読んでおきたい一冊です。小沢イズム、志を持て日本人。 小沢一郎著、集英社インターナショナルより定価1000円で発売中です。ということで、エンディングの時間になってしまいました。今回の新刊ラジオ、小沢一郎さんの本の紹介でしたが、いかがでしたでしょうか。結構ね、あんまり政治の本ってね、やったことないので、皆さんね、分かってくれたかなとちょっと心配なんですけども、この本ではですね、小沢さんがですね、ニート問題とか、あと教育問題といった、まあ、いわゆるその現代社会の問題についてもこうズバッと切っていますので、そちらの方もぜひ見てみてください。新刊ラジオのね、本編の中でも結構何回も言ったんですけども、僕個人としてはね、結構小沢一郎さんってね、こう、意見の強いというか、結構強引だというかね、まあ、リーダーシップの強いって言い方もできますけども、そういう人だと思っています。しかしですね、この小沢一郎さんのですね、逸話というわけじゃないんですけど、今スタッフの中で、そういえばそうだよねっていう話があったのが、ちょっと昔の話なんですが、1993年、自民党がですね、それまでのその流れてからずっと与党だったのが一回だけ野党になった瞬間があるんですけど、これはですね、小沢さんがその新政党を作って、事実上自民党を引きずり下ろしたみたいな話だったんですね。この時の自民党がですね、野党になった原因は小沢一郎だったということでね、すごい実行力だなと思うんですけれども、皆さんこれでちょっと小沢一郎に興味持ってもらったかなとちょっと思う次第でございます。まあですね、政治の問題はね、ちょっと難しいかなと思います。結構ね、わからない方も多いんじゃないでしょうか。というのもね、今ですね、テレビとかラジオとかね、あとインターネットも流行ってますけども、いわゆる大衆が見るメディアなので、あまりですね、一つの政治の意見というのをね、流さないようにしてるんじゃないかなと。そういう法律もありましたし、詳しくちょっと僕も調べてないんですけれども、そういう意味で、結構政治の問題、わかりづらいというイメージがあるかもしれないんですけども、そういう時こそですね、新聞とか、書籍とか、最近ね、多分新聞もね、本もね、読まない人増えてきていると思うんですけども、新聞とかね、本というのはね、どちらかというと思想的なものっていうのをね、結構載せやすいメディアですので、ぜひですね、政治問題はね、本で学んだ方がいいんじゃないかなと思います。日々ね、変化する政治の状況というのは新聞で捉えて、で、いろんな政治思想というのは、いろんな本を読んで、学習するという、そういう風にすればね、政治の勉強もしやすいのかなと、今回その、小沢さんのこの本を読んでいて思いました。というわけでね、僕も結構政治弱いところがあるので、これから勉強していこうと思いますので、僕と同じようにね、政治なんかちょっとわからないなと思っている人、こういった本を読むことをお勧めします。というわけでですね、全体的に固い内容になってしまったので、ちょっとエンディングで砕いてみたんですけど、皆さん分かっていただけたでしょうか。僕もね、ちょっと頑張って勉強しようと思いますので、皆さんも、本や新聞などで、政治を勉強してみてはいかがでしょうか。ではこの辺で新刊ラジオをお別れとさせていただきます。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。